皆さんおはようございます。コロナが猛威を振るっていますけれども、主の福音の方が何倍も何倍も力強く、力恵みがあることを本当に覚えていきたいと思います。聖書を読みながらですね、今日のメッセージとも関係があるんですけれども、神様祝福してください。私たちはこう祝福を願います。でもですね、聖書を読んでいくとですね、新命記の11章の中に祝福ってこう突然来るとかたまたま来るとか、誰が祝福され誰が呪うかわからないという世界ではないんですね。とてもはっきりしてるんです。神様の命令に従うならば祝福、そして神様の命令から離れ他の神々に行くなら呪いってはっきり書いてるんです。ということは選択なんですね。祝福、神様に従うと決心し神様に捧げていくと誰でも必ず祝福されていくんです。ですから信仰なんです。信仰っていうのは運命でも偶然でもありません。信じて主に従っていくときに神様が約束通りに祝福をされていくんですね。この聞かせてくださいっていう賛美とてもいいと思いますけれども、私が好きなのは2番目の我が命は主のものっていうところなんですね。自分の命が自分のものだと思っているときには賛美もできませんし自分中心です。でも、もうこの命は洗礼を受けてイエス様と共に死んでもう新しい自分になったんだ、私の体も人生も主のものなんだって思うときに信仰がぐっと立ち上がって湧いてくるんですね。皆さん宣言しましょう。我が命は主のものです。私の命は主のものです。アメンですか？自分のものではありません。主のものです。では聖書を開きましょう。ローマ人への手紙の第6章ですね。6章の15節から23節までです。ローマ人への手紙の第6章の15節から23節までを拝読をします。今日の題名は人生はどちらかです、二者選択ですということが書かれていますので、それを学んでいきたいと思います。ではどうなのか。私たちは律法のもとではなく恵みのもとにいるのだから、罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷にとなって義に至るか、どちらかなのです。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました。あなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の五体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方は今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。アメン。では一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。今日の箇所はですね、義の奴隷とこの共同訳聖書には題名が書かれています。 今郷里のところをやっていますのでですね、ちょっとこう頭を使うっていうか、こう混乱したり、分かるなとか分からないなって思うかもしれません。でも今日の箇所を、まあ、私なりにまとめるとですね、あ、こういうことが言いたいんだなっていうところが分かりましたので、皆さんに今日伝えます。でこれはね、伝えるだけではなくて、皆さんがクリスチャンとして今どこにいるかっていうことが分かる箇所なんですね。そしてクリスチャンには救いの3つの段階があるっていうことをぜひ覚えていただいて、自分にも当てはめていただいて、人にも伝えてもらいたいと思うんです。先生、救いって一つじゃないんですか？救いって一つなんですよ。でも創造という言葉は救いとも訳されますし、ギリシャ語のね、解放とも訳されますし、癒しとも訳されます。それと同じように、救いには、聖書が言う救いには3つの段階があるっていうことなんですね。これはですね、よく聞いたことがあるかもしれませんけれども、義人、聖歌、栄歌っていうんです。これちょっと覚えましょうか。義人、聖歌、栄歌、一緒に言ってください。3、はい。面白いね。義人、聖歌、栄歌。今言い方は別としてですね、義人っていうのは、キリストを信じることで罪が許されて正しいものとされる、義とされる、これを義人と言います。これをずっと今までロマ書の中で学んできたんですね。イエス様を信じるだけで正しいとされる、十字架の上に正しいとされる、義とされる。で、多くの人はね、クリスチャン、これで終わりだと思ってるんですよ。それで自分勝手なまた道を歩んでしまって信仰から離れるっていうことがあるんですけれども、それはまだ信仰の救いの第一段階にしかないんだということを覚えてほしいんです。で、第二段階は、聖化、聖書の聖に科学の科、まあ、清めとか清潔とも言いますけれども、聖化の段階っていうのは、キリストを信じたことで受けた聖霊の力によってね、罪は許されてるんですけども、でも罪の誘惑や罪の力っていうのは、実際にまだ働いてるわけです。この世の中で生きていく中でね。でも今度は聖霊の力によってその罪が清められていく、罪に打ち勝っていく。わかりやすく言うならば、キリストのようになっていく、イエス様が歩まれた道を私たちも一緒に歩んでいく、キリストの弟子として生きていくっていう、この聖化のことがここに書かれてるんですね。で、この選択をしていかなければまた罪の奴隷となってしまうよっていうのが今日の一つのまとめなんです。そして聖化では終わりません。これは第二段階なんです。で、ある方がですね、義人っていうのはトンネルの入り口に入るようなものだ、でも聖化っていうのはトンネルの途中なんだ、そして最後にあるのが栄化、栄化っていうのは栄光に化するっていうんですね。それは私たちがキリストの再臨もしくは死を通して罪の全くない栄光の体に変えられる、これが救いの完成なんですね。私たち天国に行った時にも肉体はありません、罪もありません。永遠の世界で栄光の姿となって、キリストが王となって、あの支配されているそのところに入っていく、これが救いの第三段階、完成図なんです。で、私たちこのプロセスが見えていないとですね、この肉が強いので地上のことしか見えないんですね。ああ、もう恵みによって救われたから、もっと自由に、もっとこの肉に従って楽しくやって、そして最後にまたイエス様信じますと言って天国に行けばいいじゃんっていう大きな大きな間違いを犯してしまっているクリスチャンがたくさんいることに対して、パウロはそうじゃないよ、15節に、まあ、先週のところ匠先生が語ってくださいましたけれども、6章の11節に、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。生まれながらに神に対して死んでたんです。罪の奴隷だったんです。でもイエスキリストを信じることを通して罪に死に、神に生きるようになった。だから12節からこの14節まで自分の体を神様に捧げていきなさい、献身していきなさい、 ローマ書12章でもこれが本当の礼拝ですよ。で、聖書で体っていうのはですね、この具体的な体のことを言ってるんではないんです。全人格のことを言ってるんです。私たちの全人格を礼拝たびに捧げることを通して神様があなたの全人格を変えてくださるっていうんですね。皆さん、イエス様信じて罪許されてもですね、この罪の奴隷根性っていうのが私たちの中に残ってるんですよ。価値観、本当に聖書の価値観を聞いても理解できない、わからない、やっぱりお金が大切でしょう、やっぱりこれでしょう、この世の中ではこういうやり方をするんだからこのやり方がいいでしょうというように、今までの世の奴隷であった価値観が私たちの中にいっぱい残ってるんです。それで神様はね、私たちを王として祭司として神の皇太子としてくださったんですけれども、それにふさわしくする期間、花嫁が整えられていく期間、これが聖化の期間なんです。私たちがキリストに従うと決めて、具体的に自分の体をイエス様に捧げていって変えていただき、キリストに似てくる、似たものとなる、そのことを今日の聖書の中に、聖なる生活を送りなさい、清潔の生活を送りなさいというふうに表現してるんですね。で、このことを3つのことが分かると今日のところすごく分かりやすくお話ができます。もう一回言いましょう。クリスチャンは救いの3つの段階を通っていきます。聖化じゃなくて義認、聖化、栄化、一緒に言いましょう。3、はい、義認、聖化、栄化、もう一回、3、はい、義認、聖化、栄化。皆さん、栄化、はい、OK ですね。で、15節を見ていくとね、パウロはね、まずこれ、義認のことを言ってるんです。義認ってすごいことでしょうって。イエス様の十字架によって、ただ信じるだけで、無料で、無代価で、私たちは神の子となる、罪が許されるっていうのは、すごい恵みでしょう。では、どうなのか、私たちは、立法のもとではなく、恵みのもとにいるのだから罪を犯して良いということでしょうか。決してそうではない。恵みを恵みとして分かるかどうかっていうことが一つのポイントなんですね。もうイエス様信じたら罪許される、無料で許される、ハレルヤーって本当に十字架が分かったら、その後自分勝手に生きていけますか？また肉に従ってやりたいことをやっていけますか？ちょっとね、恵みって話をしましょう。私がね、新学校4年生の時に、ちょうど塩屋からですね、明石海峡が見えるんですね。で、そこに、明石大橋っていうのが立つというね、昔、まあ前もお話ししましたけれども、積年の夢が叶ってきて、ちょうど新学生の時に土台を作り始めたんですよ。で、数年かかってその橋ができていくんですけれども、卒業した時にはまだ、まあ、ある程度の形はできてましたけども、まだできていませんでした。で、四国から車で渡っていけるっていうのは、もう夢の夢ですね。神戸から四国に車で渡っていく、夢の夢の話だったんです。でもそれが、まあ、できてですね、もう今ね、私びっくりしたんですけど、もう30年近くなるんですよ。で、今私たちは、もうしょっちゅうね、高速バスで神戸に行ったり、安い運賃でね、行きますけれども、明石大橋いくらかかったか知ってます？ 1 兆円超えてるんです。1兆円って皆さん理解できますか？まあ1兆に、まあ例えばですね、国民全員がですね、1円の税金を払えば1億円ですよね。まあ1億2000万、1億2000万集まるわけですよ。10円で120億円 ?1000 円ずつ払ったら、なんぼだ ?1200 億円 ?1 万円ずつ払ったら、1兆2000万ぐらいね。だから、北海道から島根の人もですね、沖縄の人も、ですね、みんな1万円以上の税金をはたいて、橋を作ったんです。でもね、使ってる人ってさ、ほとんどいないですよ。 長崎の人が1万円払ったとしても多分一生に1回も使わないかもしれません。でも私たちはしょっちゅう使ってほぼただのようにして使ってるんです。恵みっていうのはただなんですけれども、恵み自体は莫大な費用がかかるものなんです。橋1本作るだけで1兆円でしょ。でもね、イエス・キリストが私たちが罪許され天国に行くという救いの道というものは1兆円どころではありません。神の一人子、罪のない一人子の命を捨てて、そして完成させられたんです。あまりにも莫大な費用、莫大な犠牲がかかったがゆえに、私たちがお金を払って買うことができないから恵みなんですよ。でもその恵みが当たり前だと思ってしまう、恵みに感謝がなくなってしまう、これ以上に大きな罪っていうのはないんです。恵みで救われた、罪許された、だからもう一度自分勝手に生きよう。パウロはいやいやいやいやいや、何言ってるのって、恵みの下にいるからと言ってね、それは違うよっていうことを言ってるんです。で、次に聖化の道を私たちが心から選ぶ、イエス様が十字架にかかった理由っていうのは、それだけ犠牲を払った理由っていうのは、私たちがもっと素晴らしい救い、義人とされるよりももっと素晴らしいキリストに似てくる、やがて行く天国のためにふさわしいものに変えられていく、この恵みのものなんですね。まあ今トンネルの話、橋の話をしましたけれども、今度はトンネルの話をしたいと思います。国境の長いトンネルを抜けると雪国であったっていうのは、川端康成の有名な小説の雪国の最初の文章ですね、有名ですね。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、まあ、東京という日常の中から県境を越えて長いトンネル、皆さん長いトンネルって通ったことあります？関門トンネルとか青函トンネルとか、軽井沢に行くときに信州のトンネルを通りますけども、ほんま長いですよ。怖いですよね。途中でもし壊れたらどうなるんだろうって思うようなね。でも聖火の道っていうのはちょうどトンネルを通るようなものなんだっていうんですね。私たちクリスチャンは、マタイによる福音書の7章の中でですね、こういう言葉があるんですけれども、まあ、有名な言葉ですね。何時ら狭き門より入れっていうの、皆さんご存知ですか？狭い門から入りなさい。滅びに通ずる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通ずる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ないっていうね。この人生の中には2つの門、道があるみたいですね。そしてこの救いの門っていうものはとても小さく、見出す人が少ないんです。まあ、皆さんはその中に恵みによって入れたわけですけれども、ちょうどトンネルのようなものなんですね。で、なぜこの誰もが入らない、誰もが広い門を通り、誰もが広い道を通ってるのに、なぜ細い門を通ったかっていうと、私たちは信じたからなんです。この現実の世界とは違う、国境を越えた神の国がある、霊の世界がある、肉体は滅びても永遠にキリストが王として輝いている、支配している、素晴らしい神の国がある、永遠に生きる世界があるっていうことを聖書を通して、また先輩の生徒たちの証を通して信じてるんですね。だからこの狭い門、キリストに従っていくっていう道を通っていけば、必ずその先には主が支配する、罪もない、呪いもない、悲しみもない、痛みもない世界があり、アブラハム、イサク、ヤコブと多くの信仰者が先に帰って宴会をしてらっしゃる天国があるっていうことを信じてるから、そのトンネルに入ったんですね。私は長いトンネルに入った時ですね、 トンネルの中には今が真ん中ですとかね、トンネルの下に今群馬県を越えましたとかあるんですよ。で、越えた途端に、ああ、もう半分過ぎたんだ、入り口が近くなったんだと思うとですね、だんだんだんだん入り口が近くなると光が差してくるんですね。ああ、長かったけれども違う世界に来たんだ、違う空間に来たんだ。川端康成にとってはそこは雪国だったんですね。一面の東京とは違う、全く異次元の世界、雪国だったんですね。で、クリスチャンはこの世が全てではない、特にこの世の価値観は全てではない。神様を信じない人は学歴が大切だ、お金が大切だ、こうだああだって言うけども、そうじゃないっていうことを信じてトンネルの中に入っていったんです。でも長いんですよ、このトンネルが長いんです。私も進学校卒業して30年も経ってしまったんです。でもローマ書12章にあるようにですね、あなたの体を、あなたの全人格を生ける聖なる供え物として神に捧げなさい、そして神にあなたを変えてもらいなさいということを続けてきました。するとですね、今まで肉で歩んできた時の、もしイエス様を信じなかったらですね、今頃アル中になっていたか、今頃金の亡者になっていたか、今頃家庭は悲惨になっていたかと思う自分なんですね。でもそんなものから守られて今来たのは、この狭い門から通ってきて、この聖火の道を歩んできて、皆さんね、日本の場合はですね、この道を選ぶ人ってクリスチャン少ないのでね、1% にも満たないんですよね。ということは、皆さんが学校や職場でクリスチャンであるっていう生き方はとても辛いと思います。誰も理解してくれない、誰も分かってくれない、自分の考えている価値観が真逆。やっぱそのことは自分も経験しましたし、理解してますし、だから神様はこの教会という共同体を与えて、見える形で仲間を与えてくださって、一緒に暗いトンネルの中を過ぎてるんではなくて、信仰の炎を燃やしながら一緒に神の家族が信仰を持ってこの細い道を進んでいく、そこに実は神の国が表されているんですね。そして実はその中にもうすでに聖なる生活を通して聖なる生活しか得ない実があるんですね。これはちょっと確認しておきましょう。このことが今書いてるんですけども、ガラテヤ書のところを見ていただくとですね、その前にもう一回ロマ書の6章のところで、16節にパウロが、知らないのですか、実は人生には2つしかないんだということをはっきり言っています。あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる、つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。人生ははっきり2つに1つしかないっていうんです。いや、そんなに簡単に2つに割り切れるんですか。割り切れるんですっていうんです。そして救われたからといって義の奴隷、キリストの奴隷、神の奴隷になるわけではないんですね。神様は自由選択です。だから皆さんはね、日曜日も仕事を取ろうと思えばいくらでも仕事を取れます。献金を別に捧げなくてもあなたの自由です。でも神様は義の奴隷になる道と罪の奴隷となる道、救われた後も選択権を与えてるんです。ちょっとトンネルに入ってみたけども、やっぱりトンネル嫌やわ、みんなのように広いもん、広い道を行きたいっていうクリスチャンもいっぱいいます。でもなぜその2つが違ってくるかっていうと、ゴールが見えてるか見えてないかの違いなんですよ。第3段階である 栄光の栄華ですね、罪のない体になってキリストと共に治める日が近いんだっていうことをね、感じてるかどうかですね。私この年になってですね、もうトンネルが抜けてきたなっていうのを感じるんですね。神様すごいなって、こんなに罪に満ちた世の中で守られてきたのは本当にこの聖火の道、弟子としてキリストに習っていく道、それは十字架の道なんですよ。楽な道ではないんです。でもイエス様はすでに通ってくださった道なんですよ。新しい道じゃないんです。イエス様が模範として通ってきた道を、弱いながら、足りないながら、罪を犯しながら、悔い改めながらついていった、いや仲間がいたから、先輩がいたからついていけたっていうのが本音です。でもその私が道であり真理であり命であるというイエス様が完成されたこの道は、明石大橋どころではない、ものすごい犠牲を払って作られた道であり恵みの道です。義人でおしまいではなくて、この道を選ぶことができた、この道を歩み続けることができた、その行き着く先は永遠の命なんです。一瞬のうちに罪のない世界に変えられる時が近いということを今感じます。でもこの第二段階を選ばなかったらどうでしょうか。まあたまに礼拝に行けばいいんじゃない、いや礼拝に行かなくても私イエス様信じてるから天国に行けるって思ってる方いらっしゃるかもしれません。でもそのことをパウロは選択ですよって、あなたは何に自分の体を、全人格を捧げるんですか。罪というのは神を認めない世界のことです。この世の価値観のことです。でも義の奴隷っていうのはイエス様に従う道です。またイエスと考えればイエス様の奴隷なんですよ。でそもそも奴隷っていうのはね、自分に選択権がないから嫌な言葉ですけれども、でも旧約聖書の申命記の15章を見るとですね、面白いことが書かれてるんですね。15章の16節17節に、もしその奴隷があなたとあなたの家族を愛し、あなたと共にいることを喜び、私はあなたの元から出て行きたくありませんというならば、あなたは切りを取り、彼の耳タブを戸につけて差し通さなければならない。こうして彼は終生あなたの奴隷となるであろう。女奴隷の場合にも同様にせねばならない。イスラエルは同部族の中で奴隷の制度を、昔はなぜ奴隷が制度があったかというと、今のように洗濯機もなければいろんなことがありませんので、どうしても奴隷っていうものが生きていくために必要な、文化だったんですね。でもイスラエルの人はもし奴隷になったとしても7年ごとにチャラにするって言いますか、奴隷を解放しなければならなかった。そして7年の7倍の49年、その次の年ヨベルの年には土地も奴隷も財産も借金も全部帳消し、そして全部リセットされて、もう一度新しく歩むことができたんです。奴隷から解放されたらやったー。そして奴隷は本当にその束縛しないで自由にしなければならないっていう律法があったんですけれども、皆さん、奴隷イコール悲しいことではないんです。良い主人のもとにいた奴隷は解放されたくない、7年経ったけども離れたくない、ずっとあなたと一緒に働きたいっていう奴隷がいたっていうんですよ。その時は主人のもとに行って、ご主人様、私はあなたの奴隷であることがなんと幸せか、心からあなたのもとにいたいんです。じゃあ分かった、立法では解放しなくちゃいけないけれども来なさいということで、柱のところに行って耳を切りで通して、これで君は一生涯私の奴隷だよ。でもその奴隷だよという意味の裏には、一生涯あなたを大切に扱わさせてくださいね、一緒に家族のように来ましょうという意味が含まれているわけです。皆さん、イエス・キリストの奴隷っていうのは同じだと思いませんか。イエス・キリストは命を捨てるほどに私たちを愛してくださって、自分が主であったから悲惨な罪をいっぱい犯してですね、 他人を苦しめ自分を苦しめてきたんですけども、イエス様の奴隷となった時からあなたは変えられていったはずです。まず主人から愛されている。そしてしょっちゅう私なんか罪を犯します。でもごめんなさいというたびに許してくださる、助けてくださる。そして永遠の地獄、滅びの道ではなくて、この清い生活、清潔の道に歩む、これは自分の力で無理です。ご主人であるイエス様が聖霊を与えてくださって、聖霊によって導いてくださっている。またこのような素晴らしい教会を与えてくださって、教会のクリスチャンと共に主を愛し捧げていくという共同体の中で生きていける。私もイエス様、解放の時が来てもあなたからは離れたくありません。もっとあなたに従いたいです。ですからパウルは、義人で義とされたクリスチャンがなんで聖火に向かわないのか、それは恵みが分かってないからだって言うんです。本当に恵みが分かったら、またあなたの時間やあなたの力やあなたの能力を以前のように自分のために使えますか？使わないでしょう。その先を考えてみなさい。そのことを言ってるんですね。ですから、その、この16節のとこ読みましたけども、17節からパウルは、しかし神に感謝します、あなた方はかつて罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました。まあ、私たちがですね、教え、この聖書の教えに心から従ったから罪から解放されたんですね。奴隷っていうのはですね、解放されないんですよ、自分の力では。じゃあ罪から解放される秘訣はたった一つです。主の教えに従うかどうかです。でもそれも自分の力でできない。聖霊に満たされ、主に愛され、主と共にいるときに罪から完全に私たちはフリーなんですね。で、パウロもですね、19節に、あなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのですって書いてるんですね。この義人聖か栄かっていうのはね、聞いても分かんないんです。でも今日の箇所と義人聖か栄かを話すとよく分かるでしょ。聖かの道っていうのはトンネルのより長いんです。30年40年死ぬまでかかるんです。でもキリストのように変えられていくんです。具体的に罪から勝利するようになるんです。聖霊の力によってできないことができるようになるんです。気がついてみると、イエス様と同じような考え方や思い、平安をいただけるようになる。これが第二の段階で、第二の恵みなんです。天国だけが祝福ではありません。こんな自分が変えられていく、呪いから祝福に変えられる、そんな聖なるものになる、これが祝福です。ですから今日一つのメッセージがあります。皆さん、これはね、自動的にならないんです。あなたが自分の体、自分の人格、自分の人生、自分のお金、積極的に神様に捧げていく、神に捧げる、そして神に用いていただけるっていうことをしなければ、自動的に用いられ祝福されるってことはありえません。あなたは世の中で生きるのに、ものすごく積極的にお金を投資したり、お金や時間を使ったり、勉強したり学んだりしてるでしょ。霊的なことも一緒です。どちらかしかないんだって。どちらかしかないんだって。だったらもう分かってるんです。結果は本当に主に従う道に投資をしていけば、祝福以外ないんですよ。で、この聖なる生活を歩んだ人が少ないがゆえに、未信者は教会に来れないんです。誰も狭い道や狭い門、狭いトンネルの中を通って旅なんかしたくないんです。でも人生の中で、私も人生の中で教会に来て聖徒と言われる人たちが、この狭い道を通って主に従ってる生き方を見て、すごいなと思ったんです。あんな人になりたいな、あんな家庭を作りたいな、あんな人生を歩みたいな、あ、祝福されるってこんな家庭なんだっていうことを見たから、 要するに成果を歩んでいる先輩のクリスチャンを見たからこの道に飛び込むことができたんです。ですから伝道っていうのはトラクトを配ることだけではありません。あなたが救いの第二段階である恵みによって義とされた後に成果の道を選ばなければ未信者の方はもう怖くて狭くて細いトンネルの道を通ることはできないんです。でなぜじゃあ私たちがそれができるかっていうとパウロは19節ですね、あなたの肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の五体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように今これを義の奴隷として、まあこれねキリストと言ってもいいですね、キリストの奴隷としてキリストのしもべとして捧げてみてごらんなさい。そして聖なる生活を送りなさい。だから言葉とするとね、聖なる生活って自分の生活はなんか世にまみれてもうって思うかもしれませんけれども、もし皆さんの中でねちょっと罪の呵責があったとかね、聖書で刺されたわとかね、まず神の国と義を求めなさい、イエス様どうしたらいいんですか、わからない、聞こえないっていうことで悩んでる人がいたら聖なる生活をしています。世の人には神様に尋ねるとか聞くとか罪に悩むとかないんです。もういつも頭の中には自分の力で人の力でなんとかこの世の中で成功したい、元気になりたい、祝福されたい、それ以外のことはあまりありません。一見クリスチャンの方が悩んだり苦しんでいるように見えるかもしれませんけれども、それは聖なる生活の中に入っているからなんです。トンネルがずっと開けてくるとだんだんそれに慣れてきます。問題があったら主にすぐ主に委ねるようにできるようになります。信仰でまだ見てない先の世界のことを見れるようになってきます。主の御心が大体何か分かるようになってきます。それは聖果の道を歩んだ人しか体験できない力なんです。霊的な力なんです。ですからガラテヤ書の中で、肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を得ると書いています。これどういう意味かというと、この霊に巻くか肉に巻くかの生き方しかないんです。義人聖果と進んでない人は救われたんですけれども、結局肉に巻いて最後の滅びである死を刈り取らなければならない。だからパウロはそうなってほしくないので分かりやすく言いますけれども、霊に巻いていきなさい、自分の体を自分の人生を主に捧げていくというこの聖果のトンネルを通っていきなさい、あなたはキリストに似てくるし神の国があなたの家庭の中を支配し始めますよ、あなた自身が変えられ続けられますよということを分かりやすく言ってるんですね。ですからもうすでに皆さんは聖なる生活を始めてるんです。で、生活には必ず実を結ぶんですね。今言ったように肉に従う人は肉に種をまくので肉の刈り取りをしていくんです。その時は楽しいかもしれません、いいかもしれませんけれども、必ず刈り取りをするんです。霊に巻く人も必ず刈り取りをするんです。賛美を捧げ感謝を捧げ祈る人は必ず御霊の実、その実のことだけちょっと確認しておきましょう。ガラテヤ書の、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけれども、5章の16節からそのことが書いています。ちょっと長いですけど読んでみますね。私が言いたいことはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むことは霊に反し、霊の望むことは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。18節、しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。19節、肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、円錐、その他、 この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。二つの人生には二つの道しかないし、二つの生き方しかない。肉に従うか霊に従うかしかないんだ。人生は二つの身を体験するしかない。肉に従うんだったら、とにかく今言ったような、まさしく争いですね。喧嘩とか、不潔なこととか、家庭を破壊し、人生を破壊し、社会を破壊していくような身しかならないようなことしか体験できないんだっていうんです。世の中で面白くおかしくうまくいったとしても、絶対に神の国だけは継ぐことはできないっていう永遠の滅びの約束があるんです。これを私たちは知ってるので、肉は喜ぶけども、じゃあどうしたら霊的な人になれるんだ、じゃあどうしたら霊的に成長するのかって私たちは悩むわけですね。皆さんね、聖火の道は長いんです。でも、もうトンネルに入ったら最後まで抜けていくぞって思うしかないんです。信仰の道なんです。肉に従うか霊に従うか、御言葉に従うか自分の考えに従うか、二つに一つなんです。トンネルの先に待っているものは雪国ではないんです。キリストの光に満ちた愛の国なんです。霊の世界なんです。聖書がところどころ書いているところの素晴らしい世界なんです。これの方が現実なんです。この現実を笑い飛ばして、いや、もうこの世の中で一生懸命生きて、幸せになって、いい関係を作る。この世の中を愛し執着していくんであるならば、最後はとても惨めなんですね。っていうぐらいにあっという間に終わると思います。だからクリスチャンはこの長いトンネルを信仰を持って仲間と共に歩みながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんです。これは御霊なる主の働きなんです。この聖火が第二段階です、救いの。でもこれでおしまいじゃない。本当にもう罪のない世界。私は時々、まあ自分の先に亡くなった家族のこととか、成人のことを、まあ思います。彼らは、この日本で、狭い道から歩み、信仰を貫き通されました。しんどかっただろうな、きつかっただろうな、という面もあります。迫害もあっただろうな。でも、その分、それがあって、だからこそ、それ以上に今どうなってるかってことを想像することができるんですね。すごい勝利の中におられるなって。イエス様が通られた道を聖霊に頼りながら、つまずいたりこけたり失敗しながらですけれども、歩んできて、確かにこの肉の身を見ることなく減ってきて、その次ですね、ガラテヤ書の5章の22節23節から、これに対して霊の結ぶ実はほにゃららですっていうのは9個あるんです。御霊の実は9個の実です。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を情欲と欲望もろとも十字架につけてしまったのです。皆さん、天国のような言葉でしょう。愛と喜びと平和が満ちている人生を想像できますか？寛容と親切と善意が満ちている自分の生き方、家族の生き方を想像できますか？柔和、自制。このトンネルを御霊と共に通る人でなければ、恵みとしてこれは与えられないんですね。身というのはですね、同じくすぐにならないんです。肉の行いをしたからといって、すぐに肉の身を刈り取るわけではないんです。 柿の桃栗三年柿八年でも巻いたものは刈り取るんです。こういう愛、喜び、平和を味わっている先輩のクリスチャン10年選手、20年選手、30年選手の生徒たちがいるからこそ、若い人たちはね、友達はもうこっちだ、もうこっちだって言ってね、もう本当に世の肉の方に走っていくんですけれども、この狭い道を選んでいくことができるんですね。皆さん、アメンですか？このトンネル、聖火の道のことについて今日パウロは言っているんです。20節、あなた方は罪の奴隷であった時は、義に対してはキリストに対しては自由の身だったでしょ。ではその頃どんな実りがありましたか。これ通ってみてください。聖書に聞き従わない、信仰を持たない、神様に聞き従わないで、あなたこれから生きていったらどんな人になりますか。もう私なんかですね、付き合いがいいからですね、はい飲み行こう、おいおい飲み行こう、あじゃあ次はキャバレーだ、はい行こう、はいちょっと悪いことしよう、お前男だろう、うん、俺男だ、やるぞっていうタイプですから、きっと人生を破壊していたと思います。でも今は人から嫌われようとイエス様が好いてくださってる。イエス様から嫌われるのは怖いですけれども、ノーと言えます。いやそんなとこ行かないよ、それはしないよ。で自分の中で心のいっぱい戦いがあっても、イエス様助けてください、自分の力では罪に勝てません、誘惑に勝てません、イエス様僕弱いんです、助けてください。牧師であってもそんな毎日ですよ。でも主は助けてくださるんです。これが聖なる生活なんです。この中で御霊の実が愛、喜び、平和。ああ早く孫欲しいなって思うんですよこの頃ね。あでもこれ言っちゃいけないけどもね、でもあでも僕は神の家族の中でたくさんの孫もいるし、先輩のおじいちゃんおばあちゃんもいるし、娘たちも若者たちもいるし、いや本当に幸いだなと思います。神の家族、この仲間がいて初めて憐れまれて、この栄華、最後には罪のない完全なキリストと顔と顔を見合わせてですね、ずっと聖書で読んできた神が人と共に住む、この栄華っていうのはですね、やがて主が再臨された時に起こることとも言われているし、私たちが死んだ後に主と共に栄光の体になることも示しているんですけども、ここがゴールなんです。ここしか見てないんです。ここを見ないとこの地上の生涯は誘惑にやられてしまうんです。ですからパウロはですね、もう思い出すのも恥ずかしいでしょう。そしてどんなにこの世の中でね、有名になっても成功してもお金持ちになっても、最後の行き着くところは死っていうのは永遠に神様から離れる世界。これは苦しいですよ。神様が分からない世界に永遠に生きるっていうのはこんなに苦しいことはありませんよ。だからあなた方は22節、今は罪から解放されて神の奴隷となったんだから、聖なる生活の実を結んでるんだから、行き着くところは永遠の命なんだから、罪の支払う報酬は死なんだから、神の賜物は永遠の命、そのトンネルの先には約束されたすごい世界があるんだから、自分の体を捧げなさいって言ってるんです。これが聖火の秘訣ですよって。結局人間って自分の問題や悩みを委ねることができないからずっと悩むんです。クリスチャンは聖火の道でどんな問題悩み、クリスチャンになればなるほどもっといっぱい道が、あの悩みがあります。それを全部任せて いい復活された永遠の現実であるイエス様を体験していく、委ねていく、任せていく、礼拝していく、これを学ぶから強いんですよ。どんなことがあっても任せることを訓練した、これがクリスチャンですから強いんですよ。で主は生きておられます。主は真実な方です。今日のメッセージは皆さん、これは自動的ではないということをパウロは言ってるんです。自動的にあなたが祝福されることなんかありえない。あなたが何に巻くか、 何に献身するかによって罪の奴隷ともなるし義の奴隷ともなるって言ってるんです。だからはっきりしなさいって、はっきりキリストを信じるんだったらキリストに全てをかけなさいって。恵みの中にあると言うけれども、この恵みはただだけども安っぽいものではない。どれだけ大きな愛と犠牲が払われてあなたは愛されているか。であるならばそれに応答して捧げていきなさいって。天国の恵みをこの地上において味わっていくからって。これがね、パウロが今日言いたいことの私なりの要約版なんです。皆さん分かりました？これ伝えましょう。クリスチャンの救いは3段階あります。言いましょう。1番目は、義人、聖か、栄か。もう一回言いましょう。義人、聖か、栄か。そして皆さんは聖かの途中にあるから、トンネルの中にいて、ちょっと苦しいかもしれませんけれども、栄光のゴールを見ていくならば、あっという間の人生です。ハレルヤ。お祈りしましょう。天皇お父様ありがとうございます。はっきりゴールがしないときには戻ったり進んだり、トンネルは嫌だな、だったらもう一回世に帰ってしまうかっていう人もいますけれども、でもいつでも悔い改めてこの主の足跡に倣っていく、イエス様の弟子として十字架を追っていくという素晴らしい聖火の道を私たちに与えてくださっていることを感謝します。どうぞ恵みボケすることがないように、恵みを軽んじることがないように私たちを整えてください。そしてどんどんどんどん一人一人が聖火されていく、そのような教会として、多くの人たちが狭い道を、救いの道を選んでくるようになることを宣言します。どうぞ弱い私たちを憐れんで助けてください。栄光を感謝します。主の御名によって、アメン。